フリーラディオのハカーニューズデイリーへようこそ。今日は葵とユーマがお届けします。まずは AI 関連の気になるニュース。ハカーニューズでも話題になったオープン AI の新モデルの価格に関する投稿です。
そうですね。それから人工知能のベンチマークで好成績を記録した中国のモデルや、セキュリティ分野では自律型 AI ツールが有名、プラットフォームの脆弱性を報告したという話もありました。
さらに大手 EC 企業が AI トレーニングのために大量の希少本をスキャンしているという驚きの報道や、大手 OS メーカーの広告に関する規約変更の発表も注目です。
技術分野では GitHub の障害、新しいデータベースエンジンのプレビュー、ラストを使った GPU 処理の論文まで盛りだくさんですね。その他にも地図やレトロゲーム、スマートフォン関連の話が続きます。それでは早速見ていきましょう。
ハカーニュースに GPT の5、ロクソロの価格が 50% 引きという投稿が上がっていて、元になったオープンダータの商品ページによると、 GPT の5ロクソルはオープン AI の GPT の56シリーズのフラッグシップモデルで、複雑な推論、コーディング、エージェント的ワークフロー向けに設計されています。特にコマンドラインの扱いや複数ステップにまたがるコーディング、長期的な問題解決に強いとされています。値下げ後、オープンラーター上のオープン AI プロバイダー価格は入力100万トークンあたり2ドル50セント、出力は15ドルになり、コンテキストウィンドウは105万トークン、最大出力は12万8000トークンです。2026年7月9日リリースで、知識カットオフは2026年2月。同じモデルは Azure や Amazon Bedrock US などもホストしています。過去3日間のアップタイムは 100%、可用性は 99.83% と報告されています。議論では、この価格がオープンラーター限定で、OpenAI の公式 API 価格には適用されないという指摘も出ています。
値下げの内容を具体的に言うと、オープンルーター上のオープン AI プロバイダー価格で入力が100万トークンあたり5ドル、出力が30ドルのところがそれぞれ 50% オフになって半分になっています。コンテキストウィンドウは105万トークン、最大出力は12万8000トークンで、リリースは2026年7月9日、知識のカットオフは2026年2月、同じモデルは Azure や Amazon Bedrock の US、Azure EU などもホストしています。
議論で面白いのは、値下げの狙いをめぐるやりとりです。ハーゲズン B さんは、同じシリーズのルナが値下げ後に大きく伸びたことを挙げて、ソルでも同様に市場獲得を狙っているのではないかと推測しています。ただ、ソルと同程度の知能を持つもっと安いモデルはすでにあって、特に月6ドルのグローク 4.6 があるので売りにくいという指摘もありました。これに対してオータブヒアさんは、グローク 4.6 がソル5、6と同じ知能を持つとは信じないと反論しています。
さらに深読みした人もいます。モハメド・コーバーさんは、XA が難しいクエリの一部をソウルにルーティングして、AB テストのようなことをしているのではと疑問を投げかけました。一方で X モンキーさんは、アンソロピクとオープン AI の両方とデータを保持しない契約を結んでいる関係で、自分のユースケースでは実質この2社しか選べない、不特定の推論プロバイダー、特にエルモと呼ばれるものには機密データを預けられないと述べています。
価格以外の話も出ました。ボーパルヘックスさんは、 5.6 は簡単なタスクを過度に複雑化することが多いと言います。ユーザー用の TTD リストを書かせたら4ページのエッセイになったけれど、同じタスクを 5.4 に与えたら期待通りのチェックボックス付きリストが返ってきたそうです。これにアウドフィアさんが、適切なティンキンレベルを設定するのはユーザーの責任で、簡単なタスクにはインスタントモデルを使って簡潔に答えるよう頼めばいいと助言しています。また、この値下げはオープンラーター限定で、オープン AI の公式 API 価格には適用されないという指摘もあります。ジョシュのラーローさんは、トラフィックから得られる思考トレースこそが値下げの本当の動機ではないかとも問いかけています。次に、オープン AI の画像認識モデルの話題です。GPT ゴーラニアムッポル。ソルはオープン AI がこれまでに公開した中で最高のビジョンモデルだ、というハカーニューズの投稿をきっかけに、画像を理解する能力についての議論が広がっています。あるユーザーは、GPT は画像認識に本当に強いと感じると述べ、ムー構成のまとまりが良いのがその理由ではないかと語っています。その一方で、クロードのモデルは言語では優れているものの、画像を見てデザインの問題点や改善すべき箇所を判断させる場面では性能が大きく落ちるとしています。こうした実体験に基づく比較が、モデル選びの参考になると言えるでしょう。
あるコメントでは GPT はビジョン、つまり画像の理解が本当に得意だという話が出ています。マブ、つまり専門化されたモデルを組み合わせる構造がうまく機能しているようだとのことです。一方でクロードのモデルは言語処理は得意なのに、画像を見てデザインの問題点を判断したり、どこを改善すべきかを判断したりする場面では性能が落ちるという指摘がありました。
そのコメント主は自分の中では簡単なベンチマークとして画像を見せて評価させるという方法を使っているようです。 GPT が画像関連のタスクで一貫して良い結果を出すという印象を持っているという内容ですね。もちろんこれは一人の開発者による体験談で、統計的に厳密な検証ではありません。
この投稿、冒頭のヘッダーだけを見るとソルという名前が出ていますが、これは先ほど取り上げた GPT の語録、ソルと同じモデルを指しているようですね。つまり同じシリーズの最上位モデルが複雑な推論だけでなく画像理解の面でも高く評価されているという話として捉えられます。
つまり単に言語能力だけでなく画像を見て判断するという領域でも GPT の構成が強みを発揮しているという体験談がハカーニュースのコミュニティで共有されているということですね。将来画像とテキストを組み合わせたタスクでどのモデルを選ぶかの参考になる実践的な視点と言えるでしょう。今度はオープンウェイトのモデルの話題です。ヒューエンさん、 827B がアーティフィシャルアナラシスの知能指数で52を記録したという投稿で、アリババが2026年8月にリリースしたオープンウェイトモデル QN3827B についての分析が元になっています。アパーチ 2.0 ライセンスで、重みはハギンフェイスで公開され、テキストと画像の入力に対応、コンテキストウィンドウは256系トークン、総パラメータは 27B です。このモデルは API 価格が入力出力とも100万トークンあたり0ドルで、中央値と比べて競争力があるとされています。知能指数52というスコアは同クラスの中央値9を大きく上回り、同じサイズのオープンウェイトモデルの中で知能はトップクラスで、価格も良好だと評価されています。
注目すべきはその知能指数です。9つの評価から構成される指数で、記録した52というスコアは同じサイズのモデル群の中央値である9を大きく上回っています。記事は同じサイズのオープンウェイトモデルの中では知能がトップクラスで、価格も良好だと評価しています。ただ評価中に生成したトークン数が1億6000万と中央値の4300万の4倍近くあり、かなり上調だったという点も記録されています。
議論では投稿者のアナナンダ様がはるかに大きな GLM ゴニや GPT ゴンドクルナと同等位置づけていて、ベーティリーさんは最新のディープシークフラッシュ0731パラメータ数にはチオン B で、そのうち 13B がアクティブというモデルと同じスコアだと補足しています。クエンの中では2番目によく、クエン37マックスよりかなり上だけど、3電波ナムクスよりはかなり下とのことです。
トレードオフの話もあります。アナナアンダさんは 3.8 は認識精度の指標で 3.6 よりわずかに悪く、世界知識と他の能力を交換した可能性があるといいます。タスクごとのトークンも 3.6 のほぼ2倍で、このパラメーターサイズで正確性を出すための代償かもしれません。また NS イミニさんは 3.8 はルナより約 2.3 倍トークンを消費するので、ローカル展開には不利だと指摘しています。
実際に使った人の声も参考になります。ソットールさんは QN3627B はノート PC で動くものの毎秒5トークンと遅すぎて結局使わなかったそうです。一方、3827B は3.6より試す価値があると評価しています。スコーハンさんは、コーディングには192K のコンテキストで十分で、考える量は多いものの結果が良く、弱いモデルがレビューで余分に消費するトークンを考えれば、セッション全体ではむしろ少なく済むと語っています。
こうした議論全体から見えてくるのは、小さいモデルでも知能指数で大きく差をつける QN さん、 827B がローカル実行の選択肢として注目されている一方で、トークン消費の多さや実行速度という実用面での課題も同時に語られているということですね。
WIS の自立型 AI セキュリティ研究ツールレッドエージェントが、スノーフレークの公開脆弱性情報開示プログラムの一環として GitHub リポジトリ上の重大な脆弱性を発見し悪用しました。人間の介入なしにスノーフレークの内部ジラにある機密データへのアクセス検証と影響範囲の評価まで至ったということです。
問題の脆弱性は AI アシスタントが共同で書いたコード変更で、今年6月に GitHub のワークフローに導入されました。 AI がリポジトリにあった安全な入力処理のパターンを削除し、攻撃者が制御可能なイベントの値をシェルスクリプトに直接展開する形に置き換えていたのです。
このワークフローは誰でも一周を開いただけで起動します。つまり任意の GitHub ユーザーが一周タイトルを操作することで任意のコマンド実行を可能にできたわけです。防御的に見えた条件分岐もこのイベントでは常に真になるため、事実上すべての人が通過できました。
レッドエージェントは最初誤ったペイロードで構文エラーに直面しましたが、そのエラーを自律的に解析して修正し、 GitHub Actions のランナーからエンコードされた Jira 認証情報を含むコールバックを受信したといいます。流出した資格情報はスノーフレークのエンジニアリング、セキュリティコンプライアンス、バグ報奨金追跡の各プロジェクトへの読み取りアクセスを持つものでした。
ウィズは6月23日に責任ある開示を行い、スノーフレークは同日中にワークフローを修正し、影響を受けた資格情報をローテーション。監査ログで露出期間中にアクセスしたのがウィズだけであることを確認したほか、ウィズ側も POC テストで取得したデータをすべて削除したとしています。
ハカーニューズでの議論では、この変更の見直しが注目されました。ピアレビューが未だ重要だという意見が出る一方で、人がこのような変更の危険性を見抜けるとは当てにできないという指摘もありました。また、外部から見る限り、この PR のどこにも危険の兆候はなく、内部構造を知らなければわからないという声も上がっています。テストコードや GitHub Actions 専用の注入検査ツールがあれば検出できた可能性もあるという意見もありました。次は Amazon が大量の希少本を購入し、背表紙を切り落として AI トレーニング用にスキャンしているという404メディアの報道です。404メディアは動きを追うため希少本に追跡装置を仕込み、その本が最終的にラスベガスの Amazon 施設に届いたとしています。
背景にあるのは、LLM がインターネット上の入手可能なテキストをすでに学習し尽くしてしまったという現実です。絶版やネット上で見つからない希少本が新たな訓練データ源になる。特に2022年以前に出版されたテキストは LLM が書いたものではないため価値が高く、AI 生成テキストを過剰に学習すると出力品質が低下するモデル崩壊のリスクがあるという論点です。Amazon は商業チャネルを通じて書籍を購入し、顧客が利用する製品サービスの改善に役立てていると声明しました。
ハカーニュースでは、この話題はすぐに著作権と報道の枠組みをめぐる議論になりました。あるコメントは、これが著作権法の定めではないか問いかけましたが、別のユーザーは、違う。原本を破棄してもコピーはコピーだと反論。一方で、この種のトレーニングには著作権が適用されないグレーゾーンがあるかもしれないという推測も出ました。また権利のある購入者なら本をどう扱ってもいいという意見もありました。
さらに鋭い反論も。この記事には希少本が実際に破壊されているという主張を裏付けるものが一切なく、ペイウォール付きの記事へのリンクしかないという指摘です。それに対して別のユーザーは、アマゾンがリストから希少本を注意深く覗いているとでも思うのか、反問し、インディー書籍業界も必ずしも保存に努めているわけではないと付け加えました。
テックランチの見出し自体を批判する声もあります。これは関連性を作り出そうとしており、アマゾンは当時も今も金儲けを狙っていて、創業時の書籍販売も今回の書籍破壊も同様に原則に基づいてはいないという意見です。アマゾンはこの問題が知られている、あるいは期待されている法的な抜け穴だと踏んでいて、見出しが生むわずかな怒りよりも便益が上回るという主張です。実際、記事で使われる希少という言葉自体がクリックを誘発するためのものだという見方もありました。
最後に、ドイツの競争当局がアップルに対し、iPhone と iPad 上のアプリでパーソナライズ広告のためのユーザーデータ利用ルールを変更させました。当局はアップルに対し、自社サービスとサードパーティーアプリで異なる同意リクエストを設計していた点に異議を唱えていたのです。
背景を整理すると、Apple はサードパーティーのアプリ提供者に対して、特定のデータ利用ではデータ保護法上の同意に加えて、Apple があらかじめ定義したプロンプトによる追加同意を求めています。ところが、このルールは Apple 自身のサービスには適用されず、自社は独自のプロンプトでパーソナライズ広告への同意を取っていました。当局長官は、個人データとプライバシーが効果的に保護されることが重要だと述べています。
アップルは自社のルールは競争法に適合するという立場を取りましたが、それでも拘束力のある約束を提示し、当局は手続きを終了しました。ハカーニュースでは、規制当局が指定したのは、あくまで第一者アプリと第三者アプリを平等に扱うことだけで、 その実現方法は指定しなかったという整理がなされました。アップルは自社のデータ収集の負担を増やすのではなく、第三者の負担を減らす方向を選んだ、つまりユーザープライバシーの下限を引き上げる機会を逃したという指摘です。
アップルの偽善を指摘する声も複数ありました。あるユーザーは、アップル自身のアプリは第三者のアプリが許可を求めなければならない権限を依然として保有している、これは対処が必要だと言っています。別のユーザーは、ユーザープライバシー規制と市場競争規制を混同すべきではないとしつつ、アップルの偽善が浮き彫りになったことを喜んでいました。
さらに構造的な批判もありました。競争法の担当者とデータ保護の担当者は別であり、競争の観点からは競争条件が平等になればよく、水準を下げるか上げるかは問題にしないという点です。そして EU が本来規制対象だった大手テック企業に対し、データ保護法をしっかり執行できていないため、法律の文言ではなく意図を執行する企業が競合他社を不利にしているように見えるという指摘です。あるユーザーはこの決定を良い一歩だと評価しながらも、今後は Apple 自身のアプリの特権にも目を向けるべきだと述べていました。この動きが Apple のアプリ内広告の扱いにどう波及していくか注目したいところです。 GitHub が一時的にアクセスできなくなって、ハカーニューズでGitHub が過負荷だという報告が立てられました。最初は障害情報ページにも掲載されていませんでしたが、すぐにそのページに正式なインシデントが登録されています。
実際その報告には、サービスできるサーバーが今ありません、すみません、リフレッシュして問題が続くなら連絡してくださいという GitHub 側のメッセージが表示されたとありましたね。短時間のうちにステータスが公式に更新された形です。
そしてこの障害報告を受けて、別の投稿では、ここ数ヶ月、GitHub は一貫して落ち続けている。代替案に切り替える意味はあるのか、という質問が立てられています。単発の障害というより、継続的な安定性の問題として捉えている開発者もいるようです。
その質問に対して場に出ていたのは比較的軽量な代替案でした。例えば、シングルバイナリーでできていて、CI ランナーが組み込まれているようなツールです。ドッカーやポッドマンに対応していて、パイプラインを YAML じゃなくて汎用プログラミング言語で書けるというのが売りとして挙げられていました。
つまり GitHub の継続的な不安定さに苛立っている人たちが、ワークフローをより軽く、より自分たちが制御しやすい形に変える選択肢を探しているという流れですね。
ただこうした代替案への切り替えは、結局のところ自分の開発フローがどれだけ GitHub に依存しているかにかかっています。障害がたびたび起きるからといって、一人一人が即座に移行できる話ではないというのが現実的なところでしょう。
データベースの話に移ると、DuckDB のバージョン 2.0 のプレビューが公開されました。この発表がハカーニューズで話題を呼んでいるんですけど、注目を集めたのはその方向性そのものですね。
どういう方向性ですか？
これまで DuckDB は、プロセス内で動く高速な分析エンジンとして有名だったんです。いわゆるインメモリの組み込み型で、アプリケーションの中に直接組み込まれて動くイメージです。ところが、このプレビューを読んだあるコメントでは、ここ1年の DuckDB の強化は組み込み型実行エンジンから、クラウドデータウェアハウスの基盤を支えるエンジンへの転換のようだ、指摘しています。
なるほど。つまり、小さく軽い分析エンジンとしての道だけでなく、より大きなクラウドデータ基盤の心臓部になる方向を狙っている可能性がある、という見方ですね。
そうなんです。そのコメントは、創業者たちは以前から、それ、クラウドデータウェアハウス構築、やりたくないという考えを示していたと述べていて、しかし、それが今まさに動き出している気がする、語っています。方向転換や拡張の兆しを、コミュニティが敏感に感じ取っているという感じです。
つまり、DuckDB はこれから本格的に大規模なクラウドデータ基盤の中核として位置づけられていくかもしれない、ということですね。既存のユーザーにとっては、これまでと同じ組み込み用途だけでなく、もっと大きなスケールで使えるようになる可能性があるという期待につながります。
もう一つ、GPU とラストをめぐる新しい論文の話題があります。R 版に先日投稿された論文が、GPU プログラミングの常識的なジレンマに切り込んでいます。伝統的に、高性能な GPU プログラミングは実行効率とメモリ安全性の間で妥協を強いられてきた。というのがその指摘です。
ラストは CPU 上では所有権モデルで、コンパイル時にもメモリ安全性を保証できますが、 GPU のような超並列環境では同じ保証をそのまま適用できなかったという問題がありますよね。
はい、まさにそこです。 これまで GPU でラストを動かすには、ベンダー固定のドメイン固有言語に頼るか、明示的に安全でない生ポインタに逃げるしかなかった。論文は、ラスト C と LLVM バックエンドにネイティブに組み込んだ、ゼロオーバーヘッドで複数ベンダー対応の GPU コンパイルフレームワークを提案しています。ラストの型システムと所有権、そして厳格なエイリアス保証を活用して、LLVM のオフロード基盤を通じてデータ転送を管理する仕組みです。
ベンチマークでは、このラストベースのソリューションが手動で最適化されたネイティブなクーダやヒップの C++ コードと競争力のある性能を達成したと報告されていますね。メモリ安全性と性能を両立できるという主張の裏付けになっています。
そして、ハカーニューズの議論では、まずコードが公開されているのかという質問が出ました。それに対して、これはラストのコードベースの一部で、ラストコンパイラの開発者向け資料にオフロードの内部説明が載っていて、GitHub のラストプロジェクトにも関連チケットがあると案内されています。
ポインタの扱いをめぐる議論も興味深いですね。論文がラスト GPU プロジェクトはポインタをエミュレートしなければならず、これをほとんどの HPC ベンチマークにとってブロッキング問題とみなしている、していることに対して、ある参加者はなぜブロッキングなのか、それってラスト GPU の目標とかなり合致しているように思える、質問しました。それに対して、既存の設計パターンでは高性能メモリ管理にポインタが一種必要で、将来はより良い解決策が出るかもしれないが、自分もクーダのポインタを使いまくっているという回答が来ています。
そこに、ジュリアはこうした問題に対処する良い設計の系譜を持っていて、適切な抽象化を構築できれば機能する、鍵はコンパイラに境界チェックを除去させることだという意見もありましたね。
この他にも、ラストのバイナリにクーダをリンクする簡単な方法はあるのかといった実務的な質問や、ラストと GPU オフロードがモージョとどう比較されるかという質問も出ていました。モージョについては、まだ完全にはオープンソース化されていないが、いずれはされるだろうというやり取りもありました。面白いですね。
全体を通して、GPU プログラミングに型安全性と所有権の保証を持ち込む取り組みは、まだ課題も残しつつ、本格的に動き始めているというのが伝わってきます。この分野の進展は、今後も開発者コミュニティの関心事になりそうですね。裁判所が PBS 系列の NFL 放送局 9PBS に対し、アーカイブのデータを取り戻すための枠組みを定めました。相当長引いていたカカレア層の決着に近づく動きです。ハカーニューズの議論では、この判決は公平で妥当だという声が出ており、そもそも裁判沙汰にせず同じ結論に至れなかったのが不思議だという意見までありました。9PBS はアーカイブデータの返還を求めて係屋を続けていたところ、今回の枠組みによって回収の具体的な手順が確立された形です。ネット上では、これが両者にとって合理的な落としどころだという評価が優勢で、なぜ双方が合意に至るまで裁判を必要としたのか疑問視する向きも少なくありません。
ただ、その反応のすぐ下で興味深い指摘もありました。裁判が必要なのは保険のためだ、という話で、万一誰か別のもののデータが巻き込まれていた場合に備えて、という理由だそうです。公共放送のアーカイブという、かなり長い歴史を持つデータですね。
アーカイブデータの返還問題は、放送局にとっては資料そのものが財産でもありますから、こうした枠組みが確定すること自体が前進だと言えるでしょう。判決は具体的に、データを取り戻すための手続きや条件を定めた形です。
コミュニティの反応としては、判決自体は妥当だが、もっと早く合意できたはずだというのが主な見方のようです。結局、法的な枠組みが明確になったことで、今後どう進めるかの道筋が見えたと言えるんじゃないでしょうか。
ブルースカイがスクリーンショットに自分のロゴを映す仕組みが、オープンソースのコードから明らかになりました。投稿画面のスクリーンショットでは右上にブルースカイのロゴが映るのに、アプリ内では同じ位置にフォローボタンがあるという謎です。2026年1月にモズヤス氏が追加した growshack.tsx というファイルに答えがあります。依存パッケージのエクスポーのプライバシーのセンセティブがボタンの中身を特別なフィールドのレイヤーに描画し、iOS がスクリーンショット時にその部分をブランクにするため、下に隠れていたロゴが現れる仕組みです。iOS 以外のプラットフォームではマスクなしでそのまま描画されます。同じ手法はテレグラムの非公開チャットやシグナルでも使われており、記事の著者はアップルがすぐに修正するとは考えていません。この挙動をめぐるスレッドの反応は概ね否定的で、スレッドはロックされました。一部のコメントでは、スクリーンショットに反応して処理を制御するアプリは敵対的で迷惑だという批判や、 OS がアプリの意図をユーザーの意図より優先するのはおかしいという意見が出ていました。一方で、これは情報を取得するのではなく、ボタンを機密扱いにして下のアイコンを表しているだけだという擁護の説明もあります。
それ、変ですよね。見えているものと撮影されるものが違うと。答えは、ブルースカイがオープンソースなので、コードを調べればわかるんですが、機密扱いの入力欄を作る仕組みを使って、ボタンの実際の内容をその欄の下のレイヤーに描いているんです。スクリーンショットの瞬間、OS がその機密欄をブランクにするので、下に隠れていたロゴが現れるというわけです。
同じ手口はテレグラムのシークレットチャットやシグナルでも使われているそうで、iOS 以外ではそのまま描画されると。ただ、コミュニティの反応は概ね否定的で、スレッドまでロックされていました。スクリーンショットを見て処理を変えるアプリは敵対的で迷惑だ、という批判が強かったんです。
一方で反論もありました。何もハイジャックされているわけではなく、システムが秘匿データ用にスクリーンショットをブランクにする機能にボタンを書いてロゴを出すだけだと。実例もいろいろ出ましたね。ある人は医者に処方情報を送るためにスクリーンショットを撮ったら Amazon ファーマシーが情報を隠したと。別の人は運転中に音声でスクリーンショットを撮ったら閉じるのに苦労する全画面オーバーレイが出たと報告していました。
記事の著者はこの手法を可愛いと評していますが、振り返ると、アプリがスクリーンショットを認識できること自体が問題の根源だという声も出ていました。アップルがすぐに修正するとは思えないという見立てです。クエイクの体験版 CD のロムが、実はほぼ容量の限界までぎっしり詰まっていたことが検証で明らかになりました。ゲームのシェアウェア版を収めたこの CD のロムは、わずかに容量オーバー仕掛けていたという点が話題です。CD のロムの規格上の限界にほぼ到達する形でデータが詰め込まれており、当時の制作陣が容量のギリギリまで詰め込んだ様子がうかがえます。80分の CD のロムの容量ギリギリにまでデータが収録されていたという検証結果は、当時の技術的な工夫や制約を物語っています。
D論の中で面白いのはセキュリティ手法をめぐる議論です。あるコメントでは、こうした隠蔽に頼る手法を隠蔽によるセキュリティ呼ぶのは本当に妥当なのかと疑問が呈されていました。理屈で言えば、対象暗号も結局は鍵という隠された情報に依存する数学に過ぎないわけで、同じではないかという趣旨です。
なるほど、定義の哲学的な話になってきますね。とはいえ、実物の CD が容量ギリギリまで詰まっていたというディティールは、当時の開発者たちの工夫を思わせます。クエイクの体験版は当時のプレイヤーにとっては玄関口でしたから。
この話題は、技術の限界にどう折り合いをつけてきたかという時期の話でもあります。CD の R の容量を最大限に使う技術的な試みは、シェアウェア配布の現場ならではの職人技と言えるでしょう。今のダウンロード配信とは違う、物理メディアならではの話ですね。
フェイフォン6のメインカメラが、Linux ベースのモバイル OS であるポストマーケット OS 上で動作したという報告が話題になっています。この投稿はハッカーニュースで取り上げられましたが、同じ議論の中では、パインフォンプロなど過去の事例を引き合いに出して酷評する意見も出ています。ポストマーケット OS はあくまでコミュニティ主導のプロジェクトで、公式サポートの範囲や動作保証といった面で、どこまで実用的な水準に達しているのかという疑問が投げかけられている形です。
ああ、その反応が興味深いところですね。実際にどういった批判があったんですか？
一つ、象徴的なコメントがありまして、おおよそ、Android 1.0、以前に戻ったような話だ、だ揶揄する内容でした。そして、パインフォンプロの名前を挙げて、以前調べた時は電話機能すらまともに動かなかった、という批判をしていました。たくさんのハードウェアが機能しない状態で、ソフトウェアの面倒をきちんと見ずに寄せ集めているだけだ、というのがその意見の要旨です。
要するに、サードパーティーの OS を入れたら部品が動かなくなるのは当然で、カメラが動いたことを素直に喜べないという立場なんですね。
その通りです。よく知られたことですが、サードパーティー OS ではドライバー対応が遅れがちで、メインカメラのような主要部品でさえ動作報告があるだけでニュースになるような状態です。今回の投稿もカメラだけでなく、全体としてどこまで日常的に使えるのかはまだ未知数だと言えます。
一方で、こうした取り組み自体は続いていて、フェイフォンの場合は修理しやすさが売りなので、オープンな OS を試したい人には面白い選択肢になっていそうですね。まだ市販の体験とは程遠いけれど、進展そのものは意味があるという受け止め方もできると思います。
さて、今日のエピソードはここまでです。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
皆さんにとっても実りある時間になっていたら嬉しいです。 次回もどうぞお楽しみに。それではまたお会いしましょう。